こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますが、今日はですね、はい、ちょっと質問がボリュームちょっとありますので、早速よろしいですか、ご紹介させていただきます。
はい、
ということで今日はですね、 DX 推進に関するご相談ですというテーマでいただいております。さあ行きましょう。業務のシステム化やチャットツール、 AI 自動応答の導入など、ある程度予算も時間もかけて整備してきました。社員も操作は覚えて使ってくれており、表向きはうまくいっているように見えます。ですが実際にはとりあえずやっているだけに見えてしまうことがあります。また面倒なのが始まった、どうせすぐ形骸化するといった空気感を会話の端々に態度から感じることが多いです。導入の目的や将来的な負担軽減についても説明してきましたし、困ってない、わからないことあるとも声をかけてきています。しかし帰ってくるのは、まあ大丈夫です、一応やってますといった無難な反応ばかりで、本音が見えてきません。表面上は運用できていても気持ちが追いついておらず、このまま形だけの DX になってしまうのではと焦っております。どうしたら社員の納得感や自発性を引き出せるのでしょうか、よろしくお願いいたします。
いやいやいや、
もう世界中で起きてるんじゃないですか。
まあ、あと何ていうのかな、この人の気持ちもすごいこう分かるというか、結局そのこの方なりになぜ DX を入れるかということをちゃんと説明してるし、それから大丈夫とか分からないことあると声かけもしてるじゃないですか。だけども今それ悩んでるのはなぜかっていうところをちょっとこう感じてみるとね、やっぱりこの方は DX とか AI 入れていくっていうのは、それは皆さん一人一人にとっても意味とか価値があるんですよとか、それをまあ自分ごとして一緒にやっていこうぜとか、で仕方なくやるんじゃなくて、こう自分の中で納得してやってほしい、あとはその会社で一緒にやっていこうぜっていう気持ちがあるから、この悩みが起きてるんだなと思うんですね。
そうですよね。と立場的には上司の方なのか、まあ経営者的な立場なのかで、こうメンバー社員とかに使ってけよという号令をかけてる立場ですよね、きっと。
そうですね。ですからこれが例えば、まあ、言われたことをちゃんとやればいいんだだったら、この悩みって出てこないじゃないですか。
そうですね。いいからやっとけよっていう話ですよね。本音なんかどうでもいいわっていうね、
そう
立場ではないんでしょうね。
だからやっぱりまずそのこういうことで悩んでる方っていうのは、あ、自分は言われたことをやっていけばいいんだだけじゃあちょっとやっぱり経営としては嫌なんだなっていうところはちょっと感じてほしいんですね。
これどちらの立場に立つかですけど、私逆に社員さん側の立場で考えるって思うんですけど、まあ世の中起きてるじゃないですか、チャット GPT 使ってけよと、でほら上の人間すぐ勉強したりさ、情報集まるからさ、こういうところで間違って私たちがね、その今中小企業でチャット GPT 使ってるのもなんか 2,3% しかいないらしいよとか言うと、今入れるかがもう勝負だよみたいなこと言うと、とりあえず入れろみたいなね、話とかを言うじゃないですか、我々。で、それを聞いた方からするとさ、現場関係ねえし、今目の前で回ってんじゃんかよみたいな思いもあれば、入れることで逆に時間効率すっげえ食われて、むしろ初めのうちすごい邪魔くさいんだしとかっていう抵抗感と心情あるじゃないですか、っていうのは一方で分かりますよね、社員が。
いや、私昔そうありましたもん。そのお勤めするときに、そのまあそのトップの方が、まあ海外からいろんな情報を仕入れていくんですよ。今度これがいいからやるぞって時に、マジかよっていうのを毎回思いましたもんね。
ねえ、またかよ、形骸化するんだろうってやつですよね、ご質問にありましたけど。
で、そういう、ね、あの現場からの声もあれば、この
一方でね、
はやっぱりそのこの方もね、強引に入れてるわけじゃなくて、ちゃんと説明したって言ってるじゃないですか。
はいはいはい、
なぜ入れるのかっていうことの意味付けをしたと。
いや、それに上に立つ側の方から逆に立ってみますけど、いや、マジで自分たちの生き残りのために、これお前ら使えるようになかったらお前らも困るんだぞみたいな、本当に今が勝負なんだからって思って、相手のことも社員のことも多分考えてはいるんだと思うんですよ。それが自社のためにもなるしと。
だから本当にこう、もう火は対岸じゃなくて目の前に迫ってるんだよ、だからこれ入れてこうぜ、いやでもそれでも強引入れたらダメだと思って一生懸命説明してると
しますよね。孫さんの話持ってきたりしたりさ、 なんかいろいろ手を変え品を変えてやりますよ、
うん、でその時にやっぱりこうお互いの気持ちがある中においてね、やっぱり私たちがもう一度立ち返らなくちゃいけないのは、やっぱり経営者の方とかリーダーの方がまずご自身がこの DX 化をしていくということのその意味とか意義というのは本当に腹落ちできているかということに一旦は立ち返ってもらいたいんですよ。
入れる側がね、あ、うん、導入推進する側が、
うん、でなんで入れるんだ、その自分のまずは本音も含めて書き出す、入れないとなんかやばい気がするとか、その自分が信頼している先輩がガンガン入れてお前入れなくちゃいけないんだって言われて確かにそうだと思ったとか、もしくはそうじゃなくて、いや本当なんかこう社員が今作業で苦しんでるからなんとか時間を軽減してお客さんと向き合う時間を作ってもらいたいんだみたいな、まず自分自身がその最初のきっかけはね、先輩なのか孫さんなのかコンサルなのかどこでもいいんですよ。
孫さんだいぶ違うけどなるほど、
でもいいんです、うん、それをきっかけに改めて自分にもう一回問いかけてほしいんですよ。なんで俺これ入れたいんだな、
はいはいはい、
でそこの中にはその経営に対する不安みたいなとか恐れが混じっててもいいし、
うんうん、
社員の方に対するこうなってほしいんだっていう願いがあってもいい、だいろんなものもひっくるめながらまずやっぱりちゃんと自分に問いかける、言語化する、その上でそれをじゃあどれを社員に伝えたいのかということをちゃんと選別して伝えていくっていうのがまず第一歩な気がするんですね。
そういう意味で言うと 今まで番組で意外とやってないですけど、最近ほら秋山先生問いと質問が違うみたいな話ちょっとあるじゃないですか、うんうんうん、はい、それを今自分にちゃんと結論から言うと問いかけてますかって内容だったと思うんですけど、ちょっとあえて質問と問いの違いってせっかくなんで最近お話ししてない気がしますね、はい、どうですかね。
私も最近意識しては質問の問いの違いっていうのがあって、結局、まあ、脳みその動かし方なんですけども、
うんうん、
質問ってのは割とですね答えを求めるとか正解を求めるっていう形でこう脳みそが動いていくことが多いんですね。
はいはい、正解ね、
うん、例えば問題があるかななんて言った時に問題があるのかないのかって一つの正解じゃないですか、
はいはいはい、
だこれがだから質問はその答えを求めていく時に使うとすごいいいですね、
うんうんうん、
そうじゃなくてその問いかけるっていうのは自分の中で意味を探るとか、その曖昧さの中から自分が何か価値を生み出すみたいな感じなんですよ。
おう、
例えばその問題があるないじゃなくて、なんか今違和感がどこにあるのって言ったら、え、違和感どこにあるんだろうみたいな、
あ、 AI 導入してます、うん、なんか問題起きてるかどうか Yes の答え質問だけですけど、入れることによってあなたにとっては 何の意味があるのか、
そうそうそう
みたいなのが問いみたいな話ですかね。
そうです、ですから多分この方が今なかなか部下が、主体的に自分事として AI を入れてないと、そこに対して違和感を感じてるわけですよね、
はいはい、
その時にどうやったらもっと伝わるんだろうっていうのはこれ質問になっちゃってるわけです。
なるほど、
答え探しになっちゃう、その前にいや俺なんでこれ違和感を感じてるんだろうって、どうしたいんだみたいなのと、あ、もしかするとやっぱり俺はみんなに納得しながらやってもらいたいと思ってるみたいなのが出てくるかもしれないんですね、
はいはい、
まあ、そういった意味でその質問と問いっていうのはまだ機会があったらやりますけども、その質問をする、自分に質問するではなくて自分に問いかける、自分の中の曖昧さの中から意味とかをもう一回考えてみる、ですから DX AI 入れる、え、俺なんでこれ入れるんだろうってことは問いかけになるんです、
うんうん、
そうすると、社員に早く帰ってもらいたいとかね、その非効率な仕事は減らしてあげたいのか、お客さんにもっと価値を感じたいのか、先輩から言われたから、お前を導入してるのかやるじゃんっていうことを褒められたいのか、全部ひっくるめて問いかけてみてほしいんです。
なるほどな、
でその問いかけた自分の中から、まあ、全部を社員に伝えるわけにはいかないので誤解されるしね、一番社員に届けたい AI DX を入れたい自分の中にある意味をまず言うんですよね。例えばいや僕はなんで DX 化されるかというと、みんな その作業効率 を早くしたいんだ、あとは顧客に満足を提供したいんだとまず言うしかないんですよ、
うんうん、
で言って社員の方が、あ、確かに社長俺もそう思いますって共感したらそれで済むと思うんですよ。 でもしそれが共感しなかったら、今度は社員の中で一人一人に意味を考えてもらうんです。
これはここで言うのは、このご質問者の納得感や自発性を引き出せる、どうすれば引き出せますかに対してってことですか、ね、
そうです。ですからまずファーストステップは自分に問いかけて、自分がなぜ入れるのかってことをちゃんと語る。それでも相手は納得しないんだあれば、相手の中にその AI とか DX 化をしていく意味付けを考えてもらう問いかけをするということです。
でも考えてみても、いきなり導入 した方がいいって話が始まって、まあ、よっぽどね、何かアンテナ立ててればいいですけど、自ら社員さんの立場で、ああなるほど、 AI 入れることにはこういう理由があるって納得している根拠が自分の中にあるかって言ったら、そんな時間もないですし、考えるタイミングもないんで、ないですよね、基本的に、ね、い
や単純にやることが増えますもん、一瞬、
ね、一瞬どころかしばらくだいぶ増えますよね、
その慣れていくためにね、
でそれ入れたらもしかしたら自分の仕事がなくなるかもしれないっていう不安とかもあったりするじゃないですか。そういうの全部無視してね、納得なんかできるかいなっていう気がしますけどね。
そうですね。ですからその問いかけていく、今度は社員さんに問いかけた時に、君にとって AI を導入してどんな意味があると思うって、やっぱりちょっときついんですよ。
不安ですみたいな、
そうそうそう、
面倒です、不安です、嫌です
だとすると、やっぱりそこはやっぱり相手に寄り添いながら AI を入れていくことによって、それこそね、どんな不安があるとか、どんな違和感があるみたいなところを、やっぱりそこからやっぱり聞いていくっていうことは、やっぱりすごい重要になってきますね。
でも今ちょっと話しながら言ってみてそう思いましたけど、不安とかあるじゃないですか、入れるってなったら、その不安をちゃんと問いかけてもらって、なんで不安かが出ない限り納得できないですよね。
そうですね、
むしろね、
結局分かってく
れる、前向きな意味じゃなくて、
本当本当ですから、なんかあるじゃないですか、この上司の人って私が不安に思ってるってことを感じてくれてるのかな、どうかなっていうのはすごいこう大切だったりするじゃないですか。
ですね、そこが全てぐらいに、ね、思いますよね。
それを、まあ、これから AI は出ていかないとこの会社はなんか潰れちゃうんだ。
いやでもそれもすごいわかるんですけどね。
いや、わかる、
綺麗事じゃねえんだよみたいなね。
でもそのちょっと待ってくださいと、 AI 入れたら私の仕事なくなったら、あなたの会社のこの会社残るかもしれないけど、私はいなくなるんですかみたいな不安もあるかもしれないし、なのでここでちょっと考えて、私たちはね、その新しいものを導入する、でその合理化をしていくということ、例えば AI 入れて合理化だとするじゃないですか。
まずね、それ間違いなくそれはありますからね、
で合理化自体はめちゃめちゃ悪いことではない。じゃあその合理化というのはこの会社にとってどんな意味を生み出せるのかとか、社員一人一人、そのあなたにとってじゃあ合理化というものがどういう意味を生むことができるのかってことを、やっぱりそこはある程度じっくり話し合っていく必要はあるんですね。
まあそうですよね。
でそこで例えばですよ、合理化って俺にとってどんな意味があるのかなと、じゃあ早く帰って家族との時間を大切にしたいんだっていうならば、その人にとっての意味になるだろうし、もしくは新しいスキルを学びたいんだだとすると、その社員にとっては合理化、早く帰れるが新しい知識経験を得れる時間を作るっていう意味付けになる。でもこれはあくまでも相手の中から生まれてこないと、ここで言う納得っていうのはちょっと難しいかなと思いますね。
お時間もね、近づいてまいりましたので、ギュギュッと今日の話をまとめると、まずは入れる導入のなぜなのかを、入れる側の上司だったり経営者側が自分に問う、さらにそしてそれに対してどういう受け止めなのかを社員さんそれぞれに問う、問いが大事ですよと、
でその問う中で、あやっぱりうちだって DX とか AI 入れてく いくといいねっていうのが、なんかこうそこは合理的じゃなくて時間をかけて醸成させていく場所と、しっかりと合理的に素早く入れていくところのこの2つでいきたいですね。
合理的にしていくからこそ、合理的じゃない部分も大事にするとね、いうことですかね、はい、というところで今日のところぴったり時間が終わりました。生きた終わりでと思います。何かですね、ぜひ質問ありましたらまたお寄せください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？ 番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。